戦国誠一のぶっちゃけバイクトークスペシャル。はい、鈴鹿の魔物こと小島義孝です。今日の収録はですね、3月の18日となっております。今回なんとですね、あの伝説のライダー片山義美さんをお招きして、戦国さんと熱いバイク人生を語っていただきたいと思います。それでは、片山さん、戦国さん、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
よろしく。もう小島君はあんまり喋ることはあんまりないと思う。
はい、もう今日はもう、ね、聞くの
もうはっきり言ってね、今片山さんが前にいてるやん、はい、ね、俺はもう木の実レーシングのもう大親分や、
はい、
な、俺ペーペーや、
はい、
今まで片山さんとな、前にもこのラジオでよく言ってるけど、僕は木の実レーシング入って、はい、片山さんに声かけていただいたその言葉、はい、な、お前は小さいの乗れ言われて、はい、大きいもうバイクしか乗ったことないの、お前125号から行け、それしか言わへんかって。それだけの、まあ、あの、まあ、それがあったから、はい、あの125号でうまいことそのスピードの下走れるように、あの、なんとか行けるようになって現在まで俺、はい、いてんねんけどな。そのほんまに、あの、今日は片山さんをの、あの、来ていただいて、はい、スペシャルということで、あの、片山さんの、あの、モータースポーツのね、あの、語るのにね、
はい、
やっぱりその歴史を語るのにやっぱり片山さんを省いたら歴史は語られへんと、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お断りばかり、
はい、片山さんにちょっとあのお聞きしたいんですけれども、はい、ほんまに僕らもよくね、あの、言われるんですけど、まずあのバイク乗り始めたきっかけなんか教えていただける。
そうやね、これきっかけってね、親父がね、義理の親父がね、うん、ちょうど昔のライラック、
は
あ、あれを持ってて、
古いなライラック、
うん、はあ、あのシングルの250の、
はいはいはい、
それをまあその時黙って、はい、ちょっと乗ってみたわけ、
はあ、
ほんならなんとね、一番最初乗った時に、はあ、50キロぐらいで走った時に、はい、金玉縮み上がってまでな
それなんでですか？
だって初めてやもん、そういうの。
そう、何歳の頃？
ちょうど中学時分かな。
中学生時代の時ですか。
うん、はあ、ほんで、その教会のすごいなと、はい、いうのが、まず第一印象やね。
ああ、そうですか。
うん、
まあ、あの、先ほど年齢言うのを忘れてたけども、はい、片山さんは、あの、今現在、66歳で、で、5月の5日で、67歳に。
はい、
なられます。で、まあ、あの、片山さんで、まあ、あの、もうパッパッとこういっぱいもう聞きたいことたくさんあるんでね、行きますけど、あの、まあ、乗り始めが中学生の時に無免許運転で乗っとったということやなであんまりの怖さに金玉縮み上がったいや、そして、あの、まあ、あの、またあの質問なんですけれども、あの、片山さんがレースに出るきっかけ、
このきっかけよか、まあ、あれやね、もう戦後のどないんかな、
はい、
こう、世の中貧しい時やんか。
はいはい、そうです、
ね。こう、物も食べられん時、はい、まあ、そういう中で、やはりどないかね、学校も行きたいけども、行かしてくれないと。うん、まあ、義務教育、今やったらもう中学は義務教育であるけども、はい、やはりそれでも、どういうんかね、学校行く暇あったらアルバイトして、うん、自分のあれや食べるもんぐらい自分で稼げと。
うん、
いうような家庭やったんで、うん、まあそういうかといって家は別に貧しくはなかったんだけども、
はい、
やはりこう、まあ親父が義理なんでね、
はい、
まあそういうもんでこういろいろなこう、もうその時の事情があって、うん、これ一つのこうモータースポーツを始めるのに、もういろんなことでこう生きとるのが嫌だったと、うん、いうのが一つのきっかけになって、
はい、
ほんなら何やったら死ねるだろうかと。ほで、自殺するのはバカらしいと、
はい。
一番死亡率の高いものは何かで選んだか、この道で。
ああ、オートバイで乗って、うん、レースに出るということですか。
そうほで、もう、はい、やはりそういう、まあ、レースに出るとか、なんとかいうの一番最初は考えなくて、
はい、
まあ、少しはそういうもんで一番きっかけはいいだろうと思って、
うん、
まあ、友達にね、学校も僕は乗っちやし、
はい、
から逃れとかやから、
はい、
まあ先輩あたりがやはりヤクザも多かったし、
はい、
ほんで当初ヤクザになるかもだけ、
はあ、
ほんなら聞いてみたら、うん、5年に1回も命を張ることないと、
うん、
あ、古来住まいとあってもこれは死ねんなと。そうやったらもうオートバイだったら大あれや、大きな転倒したり何かあった時にはすぐ死ぬだろうと。
はい。
いうのがきっかけでオートバイに夢中になって、はい、とにかく、もうあれや、早く死ぬには何かで選んだがこの道だから、だから、こう、六甲さんで、やったけども、はい、やはり練習したけども、とにかく、転倒しようが、怪我しようが、一、うんうん、日も休まんと、はい、まず、4年間、
はい、
雨が降っても絶対休まなかった。
六甲さんは走ってた
の、うん、毎日ね。
あ、やっぱりそれ本当やったんですか。
そう。
いや、僕らね、片山さんのよく話は、僕らもガキの頃ね、六甲山走り回ってて、もうその時はもう片山さんいうのは、もう雲の上の存在どころか、世界走って張った人やから、あれやったんですけど、一つほんだらお伺いしていいのは、片山さん、片山さんのお母さん後ろに乗せて走ったいうのもほんまですか。
いや、それは嘘やね。
片山さんのお母さんが、ストップウォッチを持って六甲山を、それは嘘やね、やっぱり。
それは嘘やね。
ね
だから、まあ、六甲さんのタイムをなんぼなんぼ置いて、こう、噂でなっとるけど、僕は、タイム測ったことないねん。
ああ、僕は信じてましたよ、だけど。片山さんが お袋を、お母さんが後ろに乗って、お母さんが早いけとか言ってね。もっと走って。
乗したことはあるよ。
乗したことはある。タイム測ったの嘘や
ね。それは嘘やね。
あ、そうですか。
話が、おいでがついてそうだ
った。なるほどな。そうですか。なんか強烈な片山さんのなんか青春時代というかあれですね。
そうやね。まあその中でやはりこう転倒したりなんかして、
はい、
胸打ったりしてしたけど、やはりあれやね、今でも覚えてるけども、3週間ぐらいもうトイレ行ったらもう出血の失敗の時もあった。
あ、そうなんですか。6個さんで転倒して
る、うん、そうそうそう。あ、これでも練習を休まんと、
はい、
もうそれで医者行かなかったら死んないと死んでいいわと、
はあ、
言うつもりやったから、
はい、
それを、まあ、何が一番ここまでなったというのは、やはり4年間雨降っても、
はい、
何があっても一日も休まんと練習できたのがここまでなったんちゃうかな。
あ、なるほどね。やっぱりまあ、僕ら、ね、もう神戸で、まあ、片山さんも神戸の方なんですけども、六甲山の伝説というのはもう我々もほんま子供の頃から、今の子でもみんな知ってると思うんですけどね、やっぱりそれ、その当時ね、鈴鹿サーキットってなかったじゃないですか。
レース場っていうのは、そうね、全然なかったもんね、
はい、ほんまに六甲山がレースよみたいな、
う
ん、
そうそう。でね、当時ね、
はい、
この全日本のレースではね、アスファルトのコースにはなかったよね、
はいはいはい。
だからたまたま、まあ、そういう、まあ、六甲山はアスファルトたち、まあ、そういうところで練習したんが、
はい、
やはり鈴鹿でも一役早かったんちゃうかな。
資料によりますとね、片山さんが22歳の時に、初レースをしたと。それも鈴鹿サーキットじゃなくて、その鈴鹿サーキットはまだできてない、ね、ジョン、どこでしたね、埼玉のジョンソン基地。
そう、ジョンソン基地やね。
飛行場やないよ、
うん。
そこでなんかレースをされたいのは聞いてるんですけども。
うん、そうやね、うん。
はい。それが片山さんにとっては、初めての、
全日本の大会やね。
全日本ですか、
それ、うん。
日本中のライダー、世界はもう別として。そうそう、だ
から当時、全日本年に1回やってる。
あ、そうなんですか。
うん。
ああ。
ほで、まあ、CB を、
はい、
CB の出た時やね。
はい。
CB を、
250ですね。
うん。
はい。
を買って、
はい。
ほで、
CB72 っちゅうやつや
ね。そう、72。う
ん、はい。
ほで、そこで、あれや、タイヤもスタンダードで、
はい。
マフラーで買えたよね。
ああ、もうそれも。そう言ったら、本当ね、香るもない時代ですもんね。
ほんで、部品もないしね、関西はね。
はい。
関東はいろんな部品があったけども、
はい。
しょうがないから、水道管買うてきて、それを、溶接してつけて、それぐらいかな。あともうオールノーマルで、
いわゆる直感マフラーで、
そうそうそう、
音だけは、
うん、
ね、他の負けたくないということで、
ほでまあ一旦はいいけども、
はい、
他はワークスやんか、
はいはい。
もう一番びっくりしたんが、まずみんな変なタイヤついてるよな、
はいはいはいはい、
要するにレース用タイヤ、
はい、レース用のね、当時はおむすびタイヤいうな、
そう。ほで関西には全然そんなものがなかったわけ、
はいはい。
だから変なタイヤついてるなと、
はい。
もうコートそのままやからね、こっちは。 ほんで、まあ、とにかく走ってみて、おそらく予選落ちするだろうと、うん、思って走ったところが、みんなが遅いのでどうしたんだろうと、うん、遊んでんのかなと、この予選とかなんかね、本番だったら絶対みんな来るだろうなと、
はいはいはい、
本番になってもみんな遅いよね。
伊達に六甲山4年間は走ってないで、雨も降る日も雪の日も。それで、まあ、まあ当時の資料によりますと、もうほんまにもう片山さんはワークス相手にね、うん、その前からノービスやね、まあ今で言うね、うん、ノービスがワークスを食ってしまって、うん、それもぶっちぎりで勝ったという
資料があるんだけど、そうやね、あの時にまあわしと弟子よってくぎ止めに残ったんやけどね、
あ
それと2台出て、
はい、
ほんで走ったんはええけども、
はい、
みんな周遅れさせるんで、ほんで国道も足の弟子が前走ったわけよ、はい、追いつくので、
はい、
これ自分の弟子抜いて周遅れさせるのかわいそうやなと、ほんで国道の後ろついて、
はい、
なんとかあれや一人だけあれ周遅れさせないと済んだというのは、
ああそうなんですか、
うん、はあ、けど当時のこと考えたらスタンダードでワークス相手して、うん、一周離してまうのはすごかったよね。
そらもうめちゃくちゃですわ、うん、はっきり言ってね。だからこっから片山伝説がもう始まりの始まりの、まだこれ生まれたとこやで、ここ今まだ、うん、まだまだいっぱいあんねんけど。それでですね、片山さんジョンソン基地でまあぶっちぎりの優勝されて、まあ関西の片山、神戸の片山を日本中に知らしたのがこのジョンソン基地でやったレースやって、うん、で鈴鹿サーキットができたんですね、アクルトしか。
そうですね、はい、その当時に本に書かれたのが街道片山とか狂気の失踪とか、
うん、書いてありますね。
そういう言い方されたよね。
はい、そうですね、うん、皆さんにラジオを聞いてる皆さんに言っておきますけども、片山芳美さんでネットを検索してください。もう腐るほど、もういっぱいババほどこのレースの資料が出てきます、うん、もう怪盗とか怪盗片山芳美とかもういっぱい片山さんのレース遍歴というかレースの歴史ものすごいあります。これはもうこのラジオでもう言いません。もう言うとこれもう3日ぐらいかかります、このレースの歴史だけでね。はい、でまあ片山さん鈴鹿ができましてね、第1回その、日本グランプリが出て、片山さんも当然出場されたんですけどね。
はい、
はい、
で何が聞きたいの？
いやいや、もう、もうもちろん結果はね、うん、もう当然 250cc でぶっちぎりの優勝ですわ。
350、
あ350やね、うん、で250は遠慮したんやね。
そうそうそう、
ね理由があるんですね。
理由があって、ね、
もうこれ言うてもいいんちゃいます。
いや、やっぱりちょっと具合悪いですよ。
具合悪いです。具合悪いですが、
まあ、やめときましょう。
いますか。遠慮なさって2位ですよ。遠慮したんですよ。350はもう遠慮せんでええと。それが250はちょっとある人を勝たせたいから、片山くんちょっと遠慮して走ってくれやと言われまして、片山さんは、まあまあ、2位という結果で、それはもう、ほんまこう卵からこう、やっとぬくもってひよこになる ところな。このあたりが。こっからがすごいで。普通こっからやったら、まあ、1960年でこうレースされて、でその悪年いきなりもあれですよね、鈴木に行かれたという。
そうやね、まあ当時やはりこう伊藤四郎ってやっぱり世界の天才児と言われたドライバー、はい、名ドライバーがおりましたからね、はい、山には、
はい、
まあ、たまたまこう悪かったんが優勝したんはいいけども、
はい、
それまでの公開練習で、うん、同じバイクに乗って、要するに世界の天才児や言われた伊藤四郎の選手が速く走ってしもて、
はい、
目をつけられて。
同じバイクはホンダですか？
いえいえ、TD1 で。
TD1、ヤマハね。
ヤマハ。
はい。
ほんで、彼はもう日本一速かったし、
はい、そうですね。
もう世界でももう本当もう指折りの人だったから、はい、その人より速く走ってもたんが、やめなあかん、こう、どうやかね、理由になったというか。
はあ、はあはあはあはあ。ヤマハをね。
うん、
はいはいはい。
ほんで次の年にもうすぐ、世界グランプリに行ってくれと、
うん
う
ん、
言うて、ヤマハの方から監督から言われて、
うん、
分かりましたと、
うん、
全部手続き済まして本社行ったら、うんうん、その勝手な伊藤四郎が、うん、片山が行くんだったらわしはヤマハ辞めると。
ああ、 なるほどね。
それで言い出したんで、うん、まあやっぱりヤマハのトップドライバーですから、はい、僕は、はい、もうやめざるを得んと、
うんうん、で片山さんは鈴木に行かれたと。
そうそう、
ああ、これ言って、これ放送していいんですか。
う
ん、
いいですよ、この話。はい、
伊藤志郎さんの話。
いや、もう本当に伊藤志郎さんはね、ほんまに誰か有名なドライバーやったし、
はい、
まあ、たまたまアメリカへこう4人でレース行った時にわざわざ訪ねてきてくれてね、
はい、
でやはりどういうかね、私はやはり片山君にはもう絶対勝てないと、
うん、
もう自分でも分かってたと、うん、言うて、あれやね、こう差し入れに来てくれてね、本当にこうありがたいなという印象があるね。もう今の亡くなられて、はい、いませんけどね、
はい、ああ、その鈴木行かれたいのはそういう事情があって行かれて。
そうそうそうです。
で、その鈴木の初レースにはどこなんですか。
やっぱり鈴鹿です。
鈴鹿ですか、
はい、
その時はあのどのクラスに出られたんですか。
125で、
はい、125CC だけの。
そうそうそうそう、
ダブルエントリーはなしで、その時は、
うん、なし。
ああそうですか。まあその資料ももう見てもうたら分かるけど、もういっぱい買ってるから、とにかく
もうとにかくね、僕の場合はね、もう2輪が長かったことと、それから4輪もやってるですよ、ね、数が多いすぎてね、うん、もういちいち覚えてへん
ね。覚えてないね。それは覚えてないと思う。はっきり言ってもね、もうはっきり言ってもう半世紀前の話やで、これ。いや本当やで、あのサーキットできて47年ぐらいか、鈴鹿サーキット45年ぐらいやろ。そんなもんやろ、で1962年できとるから。
まだ僕は生まれてないですから。
そうやろ。
ほんとね、面白いな思うのがね、僕もこう自分の写真のあんまり見たことないけども、
はい、
優勝した時の写真が、はい、たまにこうあの調べるとあんねんけども、はい、ニコッとした写真一つもないよね。
あ、
勝って当たり前という。
うーん、
だから勝ってこう涙を流して感激する人もいるけど、僕はそういう感激がないね。
うーん、
勝って当たり前だと、負ければ自分が未熟だと、
うん、
もうそれだけでこうおったからね。
うーん、あの満灯とかね、走られてるじゃないですか、片山さんは、
はい、
あのその時は 50cc と 125cc で。
そうやね、大体、うん、ダブル、ほとんどダブルエントリーやね。
ダブルエントリーね、うん、走られてて、満灯なんかだとやっぱり六甲山とそんな変わらない。
ね、距離が長いからね。
30何キロあるんですか。
60キロ。
あ、60キロですか。
だからまあ日本でいうと淡路島ちょうど外周一周やね。
ああ、なるほどね。
ほんならね、60キロあったらね、カーブがもう何百やからね、
はい、
まあ覚えるのが大変やね。
覚えました？
いやー、
一番きついとことか、
もう肝心なところは覚えてるけど、あとはもう覚えようがないから、景色でね、
あ、周りの
景色、次は右かな左かなと、
あ、
そういう覚え方やね。
ああ、なるほどね。その当時のあの 50cc、 まあ鈴木の 50cc、 今で言うたらクロスミッションってね、5速6速ミッションやけど、昔はそんなんなかったからね。
そうやね、
14段変速とか、
14段
ね、うん、そんなギアですから、今何速のやつさっぱりわからんわな。勘で走ってました。
もう勘やね、あなたはね。
ああ、もうスピードに乗して乗して。
そうそうそう。
何回転ぐらいあの当時は回ってたんですか、回転数は。
1万6000回転ぐらいやったんちゃうかな。
そんな回ってたんですか、2、
うん、
サイクルで、うん、50cc の。
うん、確かそんな回ってもた。
125も一緒ぐらいですか、
それ。いや、125は1万2000ぐらいじゃなかったかな。
ああ、そうですか。
やっぱりね、
もう本当にあの片山さんが本当にあの数々のほんまサーキット、数々のあのまあ世界をね回られて転戦して、で世界の片山と言われるようになったやな、うん、
はい、
で初めて片山さんがその日本のなんていうの、日の丸を上げた人でもあるわけや。これほんまもうネットで検索してもらうのね、この辺の話するともうほんまにもう腐るほどある。でまあ、うん、2輪をずっと乗っておられて、途中で4輪乗った話も聞きたいねんけど。
そうやね、
はい、片山さん、あの途中で1900、こっちの資料では第2回日本グランプリの鈴鹿の4輪でデビューしてるとこ あるんですけれども。
そうやね、
うん、これは何で出られたんですか。
キャドル、
マツダのキャロル。
マツダの360とキャロル。
キャロル。 で、この当時オートバイ当然乗ってますよね。
乗ってましたよね。
ね、はい、ダブルでこれ
乗られてた。ダブル、うん、そうやね、もう。だから、もう、これは二輪と四輪、日にちが違うからね。
はい。
いいけども、やはりシンガポールとかそういうところのシンガポールグランプリ。
はいはい、ありましたね。
これは同じ日に四輪と二輪がありますからね。
はいはいはい。
その時はダブルエントリーして、まあ両方買ってまう。買ってまうというようなことをやってましたけどね。
そうやね、シンガポールの二輪と四輪乗られたと。普通考えられへん、今ではな、つなぎも着替えなあかん、ヘルメットも買えなあかんわけや、すべて買えなあかんわけ。ほんでいきなりパッと走ってやで、シンガポールグランプリやで、ポッポッと買ってしまえで、二輪も四輪もねえ。そんなあれなんですけども、で私この間片山さんとお伺いした時にね、片山さんの走ってライディングホームの写真をコピーいただきまして、でそれ見た時ね、昔のライダーってね、片山さん、これ、ね、根本健さんからもちょっと質問なんですけれども、昔のライダーってみんなウィズなんですよね。
そうやね、
走り方が、
そうやね、
リンウィズであって乗り方ももうきっちりもう同じように、ね、倒れとったんよ。足なんか開いたらあかんというね、足を開いて乗るのは邪道やという。
そうそう。
そうでしょ。
僕はだから、そういう、リーンとか足を、膝を出して走ったときに、一番最初、日本人で、僕が一番最初やねん。
そう。
ほんな日本のジャーナリストとか、元プロですね、はい、ドライバーに言われたけど、ライダーがね、お前の走り方は邪道だと、言われました。
はい。
ほんで、今度世界選手権行ったら、みんなやっぱりトップクラスそういう走り方してるわけ、
うん、
あ、やっぱり自分の走り方が正しかったなと、
うん、あ、なるほどね。
日本人ね、そういう乗り方する人がいなかったわけ、
うん、
だから特に僕はズバ抜けて速かった。
そうな、もう昔のね、手は突っ張ってね、で足はもう閉じて、これ基本やって、今で言うたら教習場みたいなもんや。
ああ、ニーグリップして、
そうそう、自動車教習場みたいなライディングは、レースでもそのライディングせなあかん時に、片山さんはもうはっきり言って今のライディングフォームやね。今現在日本でも走ってるライダー、あのライディングフォームやね、
片山。そうやね、もう、はい、本当もうその通りの走り方やね。
もうびっくりしましたね、あれ見て本当に。まあ片山さんは本当にあんまり時間がないんでね、パンパンパンと言ってしまいますけれども、まあ二輪から四輪にね、移られた最大のきっかけは何ですか？
そうやね、もう正直言って4人大嫌いやって、
はあ、
もう乗る気もないし、
はい、
まあ、4人いたらこうどういうんかな、バイクを積んでレースに行くときに積むための車を持ってたけどね、
はいはいはい、
それ以外だともう4人いうのはもう全然興味もなくて、
うん、
まあ、たまたまその松田がレースを始めると、
はい、
いうことで、オーディションがあったわけ。
うん。
ほんで、まあ僕は行きたくもないし、興味もなかったけども、大阪にあった、まあ木村いうんですけど、元、やっぱオートバイが好きで、
はい、
こうレースやった人間がおったわけ、友達で。はい、それが、松田へ行って、エンジンオイルを、滑走路のレース用のオイルを納めないかになって、
はい、
行った時に、松田で生意気なやつがおると。
はい、
その花を明かしたいんだと、
はい、
言うて、ほで頼むからわしの一緒の頼みやから聞いてくれ言うから、まあしょうがないなと、うん、いうことで鈴鹿へ行って、
うん、
まあ、オーディション受けたってだって、うん、レースのことは知りすぎ、杉田鈴鹿のコースもよく知ってるし、
うん、
当然やっぱ一番早いわね僕は、
うん、
ほでした時に何人かな、30人か40人ぐらいが、
うん、
オーディションを受けて全日本から全部寄ってきてね、
はい、
まあ、その中でたまたま、まあ僕が一番早かって、
はい、
その中で2番目に早かったもうこれも僕の友達やって、
は
あ、それがそこ12名から呼ばれていって、僕のだから次の早い人が友達が部屋呼ばれて、
うん、
1レース100万くれ言われたら、
うん、
断ったってブスッと帰ってきたから、
うん、
これはいいことだと、
うん、
ほんなら200の場合言うたら絶対断ってくれると、
うん、
思って言うたんが本社来てくれくなって、
あ、そう
ここでしょうがないからまあ本社行って、はい、したら1回のレースって200万だって言って、
うん、
そうですよと、
うん、
もうとにかくここまで来たらもうそんなややこしい話はしたくないと、
うんうんうん、
目の前に200万置きなさいと、
うん、
積まれてしまったわけ。
あ、
ほんなひっくり引きがあって、
それがもう二輪をやめて四輪に転向するきっかけですか。
それが一つの、まあ、二輪をやめるつもりなかったからね、僕は。
はい、はい、そうですね。
うん。
はい。
ほんで、鈴木には怒られるよね。はい、連絡せなあかんから。二重契約は絶対ダメだって契約書に書いてるから。
はい。
ほな、まあ、鈴木に行って、まあ、成り行きでこうなってしまったと。
はい。
ほな、もうどうしても契約書に基づいて、やめるんだらやめますよと。
はい。
ほな、二輪をやめるんかと言うから。うん。いや別にやめませんよと、
うん、
また山でも帰りますと言ったら、それは困ると、
うん、
ほんなどうすればいいんですか、うん、言ったら認めるようになって、
うん、
ほんで二重契約で2年間ずっと、
うん、二輪と四輪の
両方やったか、
やってたわけや。そんなんできひんのねえ、ほんま、ほんまに僕はあんま片山さんはそういう部分ではもう昔のレースをやってる人ってほとんど武士やねんけども、武士の中でも野武士やわ。僕らはもうはっきり言って、もう町民も農耕民族みたいなもんでね、ペーペーやんけど、ほんま、僕、まあ、もうこれ一回、実は話聞いてるからね、もう今、もう鳥肌も何も立てへんけど、初め聞いた時、やっぱり、そういう部分でいろんな話聞いて、ほんま鳥肌立ったね。で、まあ、片山さん、まあ、こういう形でね、二輪というの二刀流でね、来られて、
はい、
その、あれですよね、まあ、松田でファミリアから、ファミリアから行かれたんですか、うん、松田の場合は。
松田はだから、さっきも言ったように、キャロルのさ、
キャロル。
うん、あ、
360。もうその時、もうキャロル乗って、それがそうやったんですか。
そうそうそう。
ああ、なるほどね。ああ、そらいかんわ。そらずっと2年4年、そらレースの開催日が違うから。
だって戦国君ね、
はいはい、
鈴鹿のストレートで、
はい、
キャロルで何キロって思う、レース用ですが。
キャロルだよな、昔のキャロル 360cc を500
人、うん、鈴鹿のストレート何本でも、はい
100、150?120か120
ちょっとよ。
あ、ちょっと、
うん、
あ、よかった。
もう全然面白ないよね。
そうそうやね。ほらもう120や30だと1コーナーノンブレーキもええとこやで。ねえ。
ブレーキ踏むんだって意味ないもん。
だってもうそら TD1 のあの当時の200はで近く出てましたもんね、あの当時だよね。ああ、そらもうぶっち切るわね、どんなレースしても。へえ、そうですか。で、まあ、もう本当に成績はね、ほんま、世界 GP 走られて、50C、僕らの印象なのは、片山さんが勝敗記録を乗ってね、やったいう印象もすごいあるんですけどね。で、僕は、レースやり始めた時ね、木の実レーシング実は入れていただいて、まあ、片山さんところにお世話になったんですけれども、僕一番初め片山さんを見たのは、サバンナで、鈴鹿の西コース、昔はね、東コース、西コースと練習がありましてね、ヘアピンのとこでね、
う
ん、立ち上がったとこでピットがあってね、
そうそうそうそう、
あそこで見てたんよな。ほら、もうワークスマシンやな、その時サバンナ乗って。110あるね、片輪浮くんやん。四輪は普通、ベターって四輪くっついて110ある回って、ヘアピンでもこう、普通は浮かへんねん、タイヤなんか。はい、片山さんの110あるから、もう片輪ガーン浮いてんねん、あの速度。
ね、
びっくりしたで。僕らの師匠やん。な、ほんで俺はペーペーやん。ノービスもやった当時で、レース始まった当時で。で、その明る年に、片山さんが、あれ、もう忘れもしません。僕もこう言いますけれども。また、正月ね、木の実レーシングとか、よそのクラブも正月3日間ぐらいね、走れるんですよね。
そうやね。
1日からね。
うん、
3日間だけ、
はい、
もう、東コースと西コースで、普段あんな毎日走られないけどね。うんうん、で、その時に片山さんが、バイクに乗ると。いきなり言い出し、四輪乗っとった人がいて。え？で、金谷秀夫さん、当時、まあ、ね、世界の金谷と言われた人の、前田、お師匠さんでもあるわけや、片山さんは。
はい。
で、金谷さんを引っ張って、西コースのレースというか練習されてるのを僕見に行きまして。ね
うん
ええ、で、ヘアピン見とったら思わないから、これはスプーンまで行こう、お前。スプーンまで行って、来たー思った瞬間に、片山さん、パーンと、まあ、転倒されて。
そうやね。うん
ええ、それが、ね、
スプーンの1個目で転倒して、スプーンの2個目でやったと思って。
はい。うん、もう、のすごい印象があって、それもすごい綺麗に片山さんと金谷秀夫さんがランデブーでね、走ってね、もうそんなもんはっきりと他のも寄ってない、他の練習してんの。もうほんまに素晴らしい走りをね、見せてもらった。ええ、まあ、そんな、困難がありまして、まあ、本当に僕と、片山さんの中で、今、こなしてええ格好言わせてもらってますけども、僕はそのレースやった、 一つのきっかけも片山芳美さんの125で行け、1マイルで行けって言われたんが、やっぱりこう何十年やったって分かってきたんですわ、うん、それはやっぱりスピードに乗さなあかん、125は難しいですよね。
けどね、僕もこう、うん、そうやってこういろいろおしゃべりながらやって、はい、千石君がなんでワークスドライバーになれなかったか、うん、日本一になれなかったか、うん、足の寸法がちょっと短いのこれで足がもうちょっと長かったら、うん、絶対あの足の出し方ものすごい効くねん。だから大きいのをやめろってそこにあった。
ああ、なるほどね。いや片山さんかっこよすぎますよ。せやけど足長いもん片山さんは。
いやね、僕はね正直言ってね、やっぱり海外行ってね、膝の先にね、
はい、
鉛巻いたりね、
はい、
いろんなことやったんだよ。
あ、そうですか。
やっぱり外人の足長いやん、
はいはい、
出すとはやっぱ効くんやね、あれ。
ああ、遠心力の中で止めるみたいな、
うん、そう。ほってやはりこう鉛が入ったら出した分だけ、
はい、
余計にあれや、バイクあれや、寝かしもあれや、余計にあれカーブ速い走れるからね、
はいはいはい、
内側に入るから、はいはい、重量が、はいはい、もういろいろ悩んで、これではもう勝てんと、
うん、
思って、うん、乗り方を変えたのが前後輪ドリフトや。
あの、満島で。
そうそうそう。
あ、
だからもうそれを覚えてから、
うん、
もうはっきり言って、誰にも負けへんと、
うん、
いう自信がついたね、
うん。あの当時ね、まあ昔、まあ40年前の話なんですけども、
はい、
片山さんが唯一前後輪を流して走るというのは、もう世界的に有名ない。後輪を滑らすんちゃう、前輪も後輪も流したらしい。それはなぜかというと、その片山さんがさっきおっしゃられた体のハンデキャップにもよるわけですから。
そうやね、それもあるし、やはり人よかカーブを速く走るためには、
はい、
人と同じ走り方で絶対勝てんと、
うん、
何かあるはずだって、うん、いろいろこう考えたあげくそこにたどり着いたよね。
は
あ、けど監督にも言うと、その走り方を一回やろうと思ってると、
はい、
絶対すな言われた。なんでですかと。99% 死ぬからやめろと。お前 1% にかけるのかって、
うん
うん。僕はかけるって、
うん。
それで覚えたから、一回身についたもん絶対離れ、
うん。
だからもう生意気なこと言うけど、日本人ドライバーなんかやったら、本当もう何かね、誰ももう、マークする人がいなかった、
ね、
どこでも抜けると、
うん、いやそれは本当や思うわ。話ちょっと飛びますけど、
はい、
去年あのオートポリスでね、九州のオートポリスで片山さん33年ぶりにバイク乗っていただいて、
うんうん、
ほんでオートポリスでねレースしたんですけども、もうはっきり言ってオートポリス片山さん初めてやん、
はい、
バイク乗るのは33年ぶりやん、
はい、
まあ、年齢のこと言ったら失礼ですけども66歳で乗ったことなかったもん、その33年間。でいきなりサーキットやで、
はい、
それも乗ったことない BMW やねえコース雨やウェットや、
うん、
雨は上がってハーフウェットやね。ほんだまあそういう、まあ後で言おう思ってたんやけども、その往年のライダーばっか集まったね、そのあれがあって、
はい、
そのイベントやったわけよ。だから清原さんとか、川崎では清原さんとか、
はい、
で金谷秀夫さんとか、もうそうそうたるメンバー、もちろん根本健さんも来てもろて、
はい、
なんと平忠彦も、
はい、
ね、来てもろて走ったわけ、ね、だから練習の日、
はい、
もう片山さん、僕はもうはっきり言ってびっくりしましたわあのね、公式練習で、まあ、好きなように走ってくれや、
はい、
ね、でもやっぱり片山さん、あのコース分からへんやるし、
はい、
でバイク乗ったことないから、まあ言うてもちょっと無理ちゃうかな思っとったんで、なんのこっちゃあれん、もうついていくの精一杯でさ、本当に雨のあれはいや本当にみんなびっくりしましたよ、片山さん、あの雨の走り、
うん、そうかね、
はい、怖くなかったですか片山さん、本当に
やっぱりこう慎重に走るよね、どうしても、
はい、
ほとやはりどういうかね、まあそういうね、元実績あるドライバーが年一等がで転倒するわけにもいけへんし、はい、やはりその点やっぱりこう何かね、自分のペースいうものをやはり考えなきゃいかんし、
はい、
年も考えなあかんし、
はい、
それから まあ正直で自分の思ったようには走れなかったけど、まあ自分の
30何年間のブランク
そのブランクして、まあまあ 60% ぐらいは走れたかなと。
ああそうですか。まあ、あれ十分ですよ。あれ以上行かれると誰もついていかれ。いやいやほんまやで、ほんまに。まあ今年もね、あの九州のオートポリスでフリーマンさん主催でね、マスターズランという形でね、はい、またあの去年走った人たちと、まあ、あの同窓会的にね、まあ、片山さんももちろん走っていただいて、はい、またやんねんけども、もうあの片山さん、本当にあの今のバイクって昔のバイクから比べるともう全然違うと思うんですけども、大きな違いって何なんですかね。
そうやね、もう一番こうびっくりしたのが、はい、まあ、思い切りを泣かさなかったけども、はい、タイヤが全然違うね。
ああグリップ力ですか、
ね、
あ
だからまあ一番戸惑ったのはそこやね。
あ
今のタイヤでグリップいうのは聞いたけども、はい、どの辺までが持つのかないう不安があったよ。
あ
だから自分の前の古いタイヤの、
はい、イメージで
イメージぐらいで、はい、なんとか走ろうと、
はい、
ほんなら今のあのタイヤグリップいいから、はい、まあ安全だろうと、はい、いう走り方だったことだよね。
あのだけどあの土曜日の時ね、うん、その前の決勝レースの前の土曜日の時、うん、走られて片山さんがもう足を出してね、もうまあ有名な話やこれ、昔から片山さんは足でバンクアップを測るというね、
はい、
うん、だからパスッと足出して吸ってましたよあれ。
そうだね、
雨で
今の人はもうタイヤがすごくいいからバンクもすごくこうバンクアップともだからね、昔やったら例えば55度やったら今もう60度ぐらいになるんだ ね、
はい、
だから今の人はもうバイクは寝るからタイヤがいいから寝るから膝するけども、僕らの時代いうのはむしろ
つま先
つま先で感覚とよってね、
感覚を測ってる、
はい、あで今のタイヤのすごくいいし、はい、今も膝でだいたい感覚を取ってますよ ね、 すね、
はいはい、
だから僕らの時代の走り方これはもう昔の走り方やねやっぱりね。
あいえいえそんなことないですよ、あの昔の走り方ってほんまあの僕も思ってたけど全然イメージちゃうかった。もう今のライディングフォームない、もう肩もパッと入ってね、もう何が出て何が足らんかったかって膝の長さだけが足らんかっただけやと思うそれはもうほんま素晴らしい走りだったと思う。もう僕ら素晴らしいと怒られるけども、ほんまにもうびっくりするようなあの走りで、もうそれはもうみんなあの来てあの当時ね去年一緒に走った連中はみんなびっくりしてますよ。キヨさんなんかも絶賛してましたもん。いや、もう雨の走りはもう、ね、もう、あの、アクリルは晴れて、もう、その、先ほど言われた 60% で抑えて、そのまま走ってくれたと思うね。でも、あれが雨の走りで、あんだけ走れたいうことは、僕らは正直言ってついていくの怖かったんですよ。
うん、下が見たら、あの、加減がね、滑るね、
はい。いや、滑ってましたもん、片山さん。つるつるつるつるつる。
はい。
それを33年な、ぶりにな、走れるか？
いやいやいや、
無理や
ろ。無理です、無理です。
無理やね、ほんま、普通ね、考えたら。やっぱりそれはもう、もう、体が覚えてるんですよね、もう片山さん
は。そうだよね、感覚的に、ある程度は覚えてるね。
そうですね。
ただ、それでもね、やっぱり自分でものすごく気をつけたのが、はい、自分はもう、年もいってると、長いこと乗ってないと。はいはい、それだけ頭に入れとかないかんと。人には迷惑かけられへんと。うんうん、
こけられないとね。
こけられ、そう。それとはやっぱりこう、人を教える立場の人間が、はい、そんなね、ことでもし転倒でもしたら、はい、もうこれ本当一生の恥やね。
ああ。
それが一番頭にあるよね、やっぱり。
ああ、なるほどね。だまあ、あの、今年のあの、ぜひあの、オートポリスへ、このラジオを聞いてる皆さんもね、来てもらえたら、5月の26、6、7ね、走りますんで、片山さんも。はい、でもうみんな往年のライダー、その1960年代、70年代、80年代、大活躍された、
はい、
あのライダーさんがたくさん来ますんで、一つ、ほんまにあの、時間もあんまりないんでね、片山さんにもういっぱい聞きたいことあるんやけども、本当にあのもうこれからの片山さん、モータースポーツのこう歩み方とか。
そうやね、やはりこう。まあこれはもう、まあ戦国がずっと乗ってるから、バイク乗ってるから、やはり一番大事なのは、やはり基本の走り方をしっかり身につけることやろね。
はあ、そうですね。
もう今はもう免許取ったらもうバイクの性能が良すぎるからね。
はい、そうですね。
だからついついこう、 限界をオーバーして、はい、もう本当にこうバイクたら事故になったら大きくあの怪我するしね、
はい、
まあ、そういうことなんや。それと一言僕はあの言いたいのは、僕は確かにこの六甲伝説にも作ったけども、はい、僕らの時代は本当に六甲さんもどういうんかね、車も少なかったし、はい、十分練習もできたけど、今はもう非常に多いしね、車が、はい、
そうですね、
はい、だから非常にこう危険な状態なので、そういうこと聞いたからって六甲でバンバンバンバン、
あ、それはダメですね、
無理してこう事故を起こすようなことだけはぜひやめてほしいですね、は
い、いや今はサーキットがありますからね。
そうですね、
はい、
だから本当 の走りたい人は、はい、今はもう僕らの自分はなかったからね、はい、サーキットで、
はい、
だからできたらもうそういうどっちさんのサーキットあっちこっち小さいとこもあるし、
はい、
それから本当の小さいサーキットでもいいから、そういうとこでちゃんと練習してくれたら一番ありがたいなというふうに思うね。
なるほどね。片山さん、まあ、2輪と4輪ね乗ってこられて、やっぱりその、まあ、どこでも聞かれると思うんですけども、2輪と4輪どっちが難しいですか？
いや、どっちも一緒やね。
どっちも一緒ですか？
難しい。
あ、
4輪は4輪の難しさがある、
はい、
2輪は2輪の難しさがある、
はい、
ただ危険率は2輪の方が多いですね。
あ、
なるほど。だからまあ今はもう僕はもう2輪をやめたのは、まあ、レギュレーションの関係上で世界選手権なくなったけど、
はい、
あれでまだ何年も続けたら、
うん、
ひょっとしたら生きてなかったんじゃないかなという気がするね。
はあはあ、なるほどね、はあ、そうですか。なんかごっつ重い話やなこの辺はな、もう僕らもほんまに片山さんからいろいろ教わって、ほんまにこの年になって、この間ブレーキには3つあるんやと、ね、1つは普通の手動のブレーキやと、あとはエンジンブレーキやと、もう1つあるんや、何ですかって聞いたら空気抵抗やと、膝もブレーキなんやというね。
そうやね、
うん、はい、もうすごいなんか、あ、当たり前のことのようやけど気がつかなかったことですわ。
そうやね、だからやはりこう僕らこう見てて、今のこのサーキット行ってやっぱりバイク乗って練習してるのをよく見かけるんですけどね、はい、だからなんとなく真似してるだけやね、
はあはあ、
なるほど。そのこれがどういう役目するのかというところまでもう少し追求すると、うん、もっともっといいライダーが出てくるんちゃうかね。
ああ、なるほどね。まあ、最後になりますけども、片山さんにとってね、まあ、モータースポーツとかバイクとは一体片山さんにとってはどういうもんだったんでしょうか？
そうですね、やはりこうこの魅力って何だろうね、
うん、
自分でもこう分からんこともかなりあるけども、うん、けどただみんながあっと嘘だろうというか分からんけど、正直言ってこう現役を降りてもったら、
うん、
はっきり言ってレースはあんま好きじゃないです。
ああ。
だから僕は人のレースに全然見に行かない。
ああ。
現役の時も見なかった人の、うん。だから仕事だからもうやったと。
ああ、もうそれだけ極められてるんですわ。
かもわからんけども、やっぱそういうところをこう卒業したというか、そういうところがあるね。だからあんまりこう、例えばこの前の、鈴鹿で去年ですか、不安がありましたよね、はい、招待でも来たけども、
はい、
行かなかった、
うん、
あんまりこう、ここでね、人が見たら怖い、
うん、
あの速度で回るんかもって、もうゾッとする。
いやいや、
当時からね、自分が乗ったらいけるんだけども、人のはね、ものすごく速かったよね。お前こいつは本当バカじゃないかいうぐらい。
いや本当ですよね。もうまあ僕らまあそこまで極めてないから、まあまだレースやりたいとかね、乗りたいとかあるんですけれども、まあ本当に
けどね、僕、うん、いろいろ思うけど、僕戦国君ってね、ものすごく幸せや思う、
はあ、
というのがやはりこうバイクが好きで、こう楽しみながらレースをこうやってきた、
はい、
だから本当のドライのワークスドライバーでそういうことがないだけに、本当に自分が好きでこうやってるから、いまだにやっぱり好きで折れるんだと思う、
はい、そうです、
羨ましいなと思う、
はいはいはい、
だから僕はもう やっぱり自分のこういうモータースポーツで、本当はもう、こういう本当のプロやなしに、アマチュアとして自分を楽しむモータースポーツをやりたかったなと。その方が、本当に気楽に走ってね。
そうですね。
もう本当にもういつまでもこう、楽しみながら走りたいと。
これから片山さん、あの、ウエストジャパンロードレースクラブの会長ですかね。
だから、本当、まあそういう意味で、まあうちでも、クラブにもおるけども、はい、やはりこう、プロになろうと思わんと自分のこうやってて、はい、そのうちにチャンスのある人、はい、これチャンスもよるしね。
はい、そうですね。
だからまだまだこう世の中には隠れた人がよくおると思うんですよ。はい、やっぱりそういうものをこう、やっぱり自分なりにこう見つけて、うん、やっぱりこう慎重に、くれぐれも基本の走り方にも何かということを非常にこう、うん、とにかく基本の走り方を練習して、うん、速く走る練習を、うん、でまた基本の走り方、うん、もうこれの繰り返しやろね。あ
ー、そうですね。まあ本当にあのこれから楽しんであの無理やりあの去年走ってもろて今年もまた無理やりもう走ってもらうんやけどね、一つよろしくお願いいたします。これからも楽しんで、で片山さんも本当にあの僕はほんまに何回も言いますけど、うん、武士です。もう レースを、まあ、レースで飯を食った人ですと。僕はほとんどそんな人いないですよ、周りに。
そうやね、あんまりいないね。
いないです。
どっちかというとね、
はい。やっぱりもう今でも、ま、松田のね、あの、ドライバーを教育する側の立場の人やから。
ただ、今までこうやってきてよかったなという自分で、こう振り返ってみて、はい、やはりこう、ヨーロッパ行っても、はい、アメリカ行っても、ちゃんと何かね、ミスター片山って、うん、みんなが認めてくれるからね、これはありがたいことです。
いや、もうそれはそうです。
世界で認めてもらえるいうのがね、うん、もうそれだけがやはりこうやってきてよかったかなと、
はい、
だから僕も思ったけど、一番最初日本一になった時にこう世界選手権行った時に、うん、日本一の中やったら本当の井戸の中の蛙だなと思った。
うん、
それぐらいレベルが違う。
うん、なるほどね。
それが自分でこう振り返ってみて、やはりこれからのこう好きな人、モータースポーツを愛する人、はい、またレースに出てる人、はい、本当にこう世界で認められるような、はい、石井ドライバーが出てほしいですね。
ああ、それはそうですね。はい、僕はもうあの片山さんがずっとあの遊びでいいですからね、あのまあ今回、まあ、あの九州のオートポリスをきっかけにね、まあ、鈴鹿でもまたあのアトラクションレースしますんで、ぜひ。
これからね、はい、もうだからむしろね、うん、もう落ち着いて、はい、こうやってオートボイスとかそういうところね、はい、もう自分のペースで、はい、楽しんでやるように持っていきたいなと思ってます。
はい、いや、もうそうですよ。もう、片山さん本気なんだと僕らまたついていかれませんから。なんせ、まあ、もう今ラジオ聞いてる人は、ほんま、まあ僕も60何年けども、はい、片山さんも67何年な、はい。もう、俺ら生きてるうちに何かを世の中の人に分かってもらわなあかん。それは何か言うたら、こなしてやればできるんだという一つのこともあるしね、やっぱり本当にあの片山さんがこなして走っていただいて、またオートバイを楽しんでいただいて、
そうですね、はい、もうとか、まあ、できたらそういうものの、まあ、指導するような、まあ、ことがもしあればね、はい、ちゃんとした僕らの知ってる範囲内の指導をしていっていきたいなというふうに思いますね、はい、
そうですね、本当にありがとうございます。本当にあの最後に一言、あのもうほんまにこれ最後やな、時間ないから。まあ、あの私らあの木の実レーシングってね、片山さんが木の実レーシングってこう怒りのマークと神戸市のマークのね、ずっとその片山さんがレースやり始めた62年代からそのマークをあの走ってはってね、昔で言うたらもう今で言うなんていうの、フレースじゃないから、ヘルメットもあのどんぶりやから、
もうあのハンキャップみたいな、
そうそんなヘルメットやね。もう耳当て、耳から上や。ね、そのドカヘルみたいなもんや。
はい、
ほんで、僕も前失礼なこと聞いたけど、マスクみんなしてるから、ホコリが入るからマスクしてるのか、まだ違うんですね、あれ。ね、マスクは、あれ、なんでしとったんですか、あの。
あれね、口がちょっとでも開いたらもう風圧で口が開いてまう。
口が開くからマスク
してる。横も感動閉まれへんねん。
そう、それだけまあ その昔でもそんだけのスピード出して走ってたいうことや。今はヘルメットね、フルエースになってね、はいはい、すごい便利になってるけども、ということで、私のほんま大師匠である片山芳美さんですけども、片山芳美さんにとっての師匠っていうのはどこなんですか？
そうやね、僕の師匠ってやっぱり六甲さんかね。
出た六甲さんです
というのは教えてくれる人がいなかったから、全て走り方を自分で覚えなあかんから、ね、やっぱりそれがやはり自分の教訓になったというか、これは本当にこう僕はそういう意味で神戸に住んでよかったなと思って。
ああ、そうですね。
これ六甲さんなので非常に難しいです、
はい、
六甲さんがあったからマントも走れたもん
です。ああ、そうですね、はいはい、そりゃそうだと思いますね。
それと上りをか下りの方が難しいのも確かです、
はい、
けど皆さんはあんまり下りは練習せんてください、はいはい、あの危険ですから。
そうですね、今はサーキットがありますんでね。まあ僕らもその当時もやっぱり六甲山でね走ってて、やっぱりそんなして
けどね、今の人ね、僕あのかわいそうやなと思うね、
はい、
例えば僕らの時はったら二度さんから上がって六甲山抜けられたよね、
はいはいはい、
今
通行の
無理はダメですね。
無理はダメですね、はい、
だからね、あれ二度さんから六甲山もあと何キロあるのかね、
はい、だい
ぶかなりあるもんね。
あります、あります、20キロ以上あると思います。はい、
もうカーブもすごい数があるというかね、
はいはいはい、覚えられないですね。
もう石畳のコースもあったりとか、ね、練習したが非常に良かったんじゃないかなと思うね。
あ、そうですか、はい、まあ、今後とも本当にまたオートバイを楽しんで乗っていただきたいと思います。
それと今日こうやって放送してるけど、まあ千穂君の店でも来たらいろんな話が聞けるし、僕の場合はちょっとあちこちね、はいはい、出張とか多いけど、まあ、関国君の場合だったらオートバイの好きな方がやられたらで、あれやちゃんと対応してくれるんじゃないかと思うんで、ぜひこれ聞いてる方は関国君の店へまたぜひ寄ってください。
ありがとうございますということで、本当に今日は片山芳美さん本当にありがとうございます、これ保存版にしときますんで、
はい、
よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。
投げたモンスターワゴンの中で静かに眠れ、お前の寝息が聞こえてくるようさ、鈴鹿までわずかあと15マイル、一度だけでいい8時間うなり続けてくれ、ライダーが苦しそうな顔したらお前が慰めてくれ、風よ鈴鹿へ、風よ鈴鹿へ、風を優しく吹いてくれ、俺たちの夢を乗せて、力にねじ伏せられた、跳ね飛ばされた、汗が流れ落ちることなくいつも乾いている、夢から絶対に目を離さないから、今年も涙流そう、風よ鈴鹿へ、風よ鈴鹿へ、風よ優しく俺たちの夢を乗せて、風を鈴鹿へ、風を優しく吹いてくれ、 夢を乗せて風よ、すぐ帰れ。